なことないっしょ。
そんなことないっしょ、第222回でございます。お送りいたしますのは竹内と
和田と
田中です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
和田さん、
はい、
任天堂スイッチ、
任天堂スイッチ、
ここ最近ずっと任天堂スイッチの話をしてますけど、
してますね。
任天堂が3月3日だったかな、発売する新しいゲーム機、
はい、
ね、僕予約したって話したじゃないですか。
あ、してました ね、
皆様のおかげでですね、無事、任天堂スイッチキャンセルすることができました。ありがとうございます。
あ、
キャンセルしたんですか。
キャンセルしました。
無事に？
無事に。
え、なんで買わないんですか？
買うよ。
え、買うのに？
任天堂スイッチを僕は3台予約したっていう話したじゃないですか。
そうだった。
ね、3台予約したんですよ。ヤマダ電機で2台、ね、どこだっけな、ビッグカメラで1台、予約した中のヤマダ電機の1台だけキャンセルしました。はい、
2台は買うんですか。
2台は買います。
2台は買うんだ。
だってもう、あの2台買わないと僕と小学校1年生の娘の間で喧嘩が起きてしまう。
大人
喧嘩はもうダメダメダメ。
喧嘩はしない、
うん、だからもう2台は買うんです。
あ、なるほど。
2台は買うことに決まっているのです。
決まっているのですね。
そう、なのでね、あれ、はい、もうあれでしょ、もう発売も近いですから、和田さんはもう予約はもうそろそろしたでしょ。
うちの方はまだね、予約始まってない
んだ。始まってないんだ。どこだっけ、どこだっけ和田さん。
神奈川県
まだ始まってないんだ。
横浜の方はね、始まってると思うんですけど、都会だから。
畑中さんはもう予約は済みましたか。
済んだような気がしなくもない。
うん、してねえな。いや、あのね、これね、僕ね、すごく任天堂スイッチって、
うん、
あの任天堂 DS が出た時の匂いと近いような気がしてるのね。
匂い？
あの任天堂 DS って出た当初は、うん、本当にゲーム好きな人しか飛びつかなかった。
ほうほう。
だけど実際出て、あの多分一番最初の方に出た脳トレのゲームがすごい流行ったんだよ。
ああ、流行りましたね。
ね、でその脳トレのゲームを、ほら、任天堂 DS はもう携帯ゲーム機だから、
うんうん、
友達がやってたりしてるのを、うん、全くゲームに興味のない人が実際見たりして、触ってやらせてもらったりして、うんうん、面白いなと、
うん、
言うんで、なんかそれとともに脳トレのゲームと一緒に、なんか DS が一般のゲームにあまり馴染みのない人にも売れたっていうイメージがあるのね。
うんうんうん。DS ブームっていうより脳トレブームで、
そう
それに乗っかった感じ。
で、今回のその任天堂の据え置き機、
うん、
これ特徴としては液晶の部分だけ、本体の部分だけ取り出して、外でもできる、うん、どこでもできるよっていうのが売りじゃないですか。
見ました、うん、見ました CM。
ということは、これをやってるのを、例えば僕がね、うん、買いましたと、うん、ね、和田さんと、うん、ちょっと遊ぼうと、
うん、
遊ぼうぜなんつって、和田さんと遊ぼうぜ、今日何して遊ぶなんつって、
おっさんおっさん、
どうする、
おっさん2人、
あそこの駄菓子屋行くなんつって、
あ、いいですな、
100円お小遣いもらったんだなんつって言って、でその時に僕は任天堂スイッチを持ってて、
100円、はいはい、
ね、和田くんやるやるっつってやらせるじゃん、
うんうん、
でその時に、あの任天堂スイッチの場合はね、あのワントゥースイッチっていうソフトがあるんだけど、
ワントゥースイッチ、
うん、はい、これはもう本当にあの任天堂スイッチの、うん、その特徴をすごい生かしたちっちゃいゲームがいっぱい入ってるやつなんだけど、
いいじゃないですか、
これをやった和田くんが、うん、お、意外と面白いなと、
うんうん、
ね、今日のお小遣いの3万円を駄菓子に使うのはやめて、
販売はやめた方がいいよ、駄菓子は。
任天堂スイッチを買おうかなっていうような流れになってくような気がする。だから今その畑中さんとか和田さんが全く興味ないでしょ。そんなに興味ないでしょ。なんか CM ではちょっと見るけど、はいね、うん、買おうまでいかないでしょ。
まだいかない、
ね、だから2人が買わないのは当たり前なんだよ。
お、
これが一回どっかでやった時に、うんうん、何かをやった時に、あ、なんか面白いかもって思って買っちゃえるレベルでしょ。3万円ぐらいだったら、
うん、
ね、
うん、
いける、ね、和田さんだったら駄菓子を1日我慢すればいいだけだから。
僕そんなブルジョアでしたっけ。、
うん、ね、畑中さんだったら何我慢する、あれだ、駄菓子モロッコヨーグルトだっけ、なんだっけ、
モロッコヨーグルトね、
あれを3万円分買うのを我慢すればいい、
何百個買うの。
それで買えちゃうレベルで、なんかそんな売れ方をするような気がする。だからいきなり発売日には売れないけど、なんかじわじわと売れそうな気がするんだよね。
売れそうな気はする。
うん、だそのワンツースイッチがどこまで一般のゲームにあまり興味ない人に受け入れられるか、これにかかってる気がする。
ワンツースイッチの出来は良さそうなんですか。
あれはねちょっと面白そうだよ。
お、そうなのか。
あれはね、画面を見ないんだよ。
え、
は、
画面を見ない。例えばあの画面、普通ゲームは2人で例えば対戦するとしたら画面を見て、
うん、
テレビの画面を見て2人で、うん、テレビ画面を見てゲームするでしょ、
うん、
ワンツースイッチって違うの、うんうん、テレビ画面見ない。
え、どこ見るんですか。
相手の目を見るんだよ。
だ
対戦する、例えばあの要は銃の早撃ちみたいなゲームがあって、これはお互いの目を見てコントローラー1個ずつ持って、でお互い の, あ の, この目でいつ相手が抜くかっていうのをね、
うんうんうん、
探りながらみたいな、立っていくようなのとかね。で結果だけは画面に出るみたいな感じのとかさ。
あ、それも面白そう。
面白そうでしょ。
うん、
で、あとはあの何、あの白羽取り、真剣白羽取り、
真剣白羽取り、
あんなようなやつとかさ。
へ、
あれもだから相手との読み合いだよね、 目でね、表情とかさ。面白いと思うで、それをやったら意外とゲームに興味のない人が食いついてくれたら徐々に売れてくると思うんだよね、うん、
あー、そんな感じしますね。
うん、なんかね、だから発売後にどうなるかによってだと思う、うん、ね、そんな任天堂スイッチをね、2台買うことになりました。違う、 3台のうちの1台をキャンセルしましたからね。本当は3台欲しかったんだけど、
予約ができなくて困ってる人は今、
そう、
1台空いたから、
僕がね、ヤマダ電機でキャンセルしましたから。
ヤマダ電機に1台ある、
いうことでございまして、ほらオープニングスイッチの話で終わっちゃったよ、いうことで、今週もたくさんですねお便りいただきました。ありがたいお話でございます。
ありがとうございます、
今週、いただいたお便りをいただいたですね、リスナーさんのお名前を、スイッチが買いたいけど、買えなくて困ってる感じの雰囲気で和田さんが皆さんのお名前を呼びます。お願いします。わかんない、もう言ってる僕もよくわかんない。
では今週お便りをいただいた皆さんのお名前です。いらないさん、メガチャウダーさん、ママウサギさん、アコさん、ソニカルさん、札幌マーシーさん、村内さん、スカイラークさん、マシェリさん、ウーカさん、以上の皆様からいただきました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、いうことでございまして、 無事任天堂スイッチをキャンセルをしたというお話が終わったところで、
終わったところで、
はい、次何の話しようかな、今週
計画だ
今週はね、小ぶりな話が多いよ。
今週の竹内メモは
先に言っとくよ。ミッキーマウスの話する？畑中さんディズニーランド、ディズニーランド行く？畑中さん大好き、
はい、
ディズニーランド年に何回行く？
多い時は多いですけど、少ない時は1回とか。
年に？
はい。
多い時は？
多い時は8回とか。
ダメだダメだ、畑中さんそれでディズニーランド好きと言ってはいけない。もう和田さんの回数を聞いたらびっくりする。和田さん、
はい、
ディズニーランド年に何回行きますか？
年にするとね、うん、0.…
もういいや、和田さん 0.… って言った時点でいいや。
あれ、
ね、そんなね、僕はもう何ヶ月 2ヶ月に一遍は必ず行ってるかな。
行き過ぎ。
え、
いいな。
なんでだってほら千葉県内だから。
あ、そうだ、
そっか、
千葉県内のね、ディズニーランドに行くのにね、うん、僕は木更津に住んでるから一回アクアラインで神奈川に行くんだよ。で東京を通って千葉に行くん。
あ、そうかそうか、
それがね一番近いの行き方でした。
あ、そうか、
そうで千葉県なんだけど一回神奈川行って東京行ってまた千葉に戻ってディズニーランド、うん、
神奈川寄るとき僕を乗けてくれればいいのに。
あ、本当？あ、じゃあこれからそうするわ。
もしもし、
まあ、そんなね、そんなディズニーランドでさ、ほら卓球の福原愛さんが、
あ、ね、はいはい、
結婚式をまた挙げたみたいな、
はいはい、
お前ら一体何回結婚式挙げるんだよって言われてるね、あれをね、うん、あのニュースを見てちょっと思ったの。僕ミッキーマウスがさ、
はい、
ほらそうや、ディズニーランドで結婚式あげるとミッキーマウスとミニーマウスが、ね、横にいてくれて、うん、一緒にお祝いしてくれたりするじゃん、うん、
みたいです ね、
ね、畑中さん、やっぱり女性としてはそういうのって憧れますか？
あ、いいと思います。
いいですか？本当にいいと思います。
え、よくないですか？
ミッキーマウスとミニーマウスにお祝いされたいですか？
されたいです、
ね、そうか。結構ね、ディズニーランドとかね、ディズニーシーとか行くとね、そういう光景を見たりもするんだけど、
うん、
僕ね、福原さんのそのニュースを見ててね、ふと思ったのね、
はい、
ミッキーマウスとミニーマウスの本当にお祝いされたいって
まただ
ってさ、だってさ、
ま、そんなこと
だってさ、だってさ、聞いてね、はいはい、ミッキーマウスとミニーマウスはだいぶ長いお付き合いだよ、うん、やつらは、
うん、
ね、
うん、
でミッキーマウスは結構な稼ぎがあると思うんだ忙しくしてるし ね、稼ぎは十分ある、
うん、
ね、でもミッキーマウスとミニーマウスは、まあまあ、いる時間も多いと思うんだよね、
うん、
なのに奴ら結婚してないんだよ。
は、
確かにそうか。
ということは何かミッキーマウスかミニーマウスのどちらかになんか重大な結婚ができないとか踏み切れない何か問題点があるはずなんだよね
そうですか ね、 ね、
もしくは2人は全く結婚に全く興味がなくて、
うん、
もっと軽いお付き合いをもっともっとずっと永遠していきたいっていう考えの2人なんだよね。
そうですね、そうなりますね。
そんな2人にね、結婚式をお祝いされたいですか、畑中さん
もしかしたら、うん、夢の国の中では時間が止まってるのかもしれない。だから、
うん、
まだ結婚まで至ってないっていうだけ。
でもね、僕ね、これね、前にも一回この番組で話したんで、うん、畑中さん多分もう一回聞くの初めてだから、では畑中さんに話する。畑中さんさ、ね、
はい、
ね、ミッキーマウスって意外とあいつってひどいやつでさ、は
い、
ね、はい、ほらグーフィー、
はいはい、
いるじゃん。グーフィーってあれ犬でしょ。
犬ですね。
ね、あ、お友達じゃん。グーフィーとミッキーマウスってお友達じゃん。
グーフィーって犬なんですか。
これ犬らしいよ。なんか狼とかなんかそんなことも言われたんだけど誰かに。でも犬なんだって。
考えたことなかった。
ね、あ、お友達じゃん。
うんうん。
ね。
うん。
グーフィーは犬なんだけどお友達なんだよ。
うん。
だけどミッキーマウスって、
うん、
あのプルートって。
うん、
犬のペット飼ってるじゃん、
うん、
やつはペットなんだよ。犬なんだけど、
うん、
こう、う
ん、
犬同士でね、友達とペットと分けてるんだよ。
喋れないからじゃないんですか。
え、そこで何分けるの。喋れないともうお前はペットだとお前は喋れるからお友達として許してやるっていう、うん、そういう、ね、ミキマスってそういう感じのキャラ
うーん、
これひどいと思わない。やっぱさ、そのみんなお友達じゃないの。
哲学的な問題だな。
それはウォルト・ディズニーに聞かないと分かんないん
だけど。ウォルト・ディズニーはもういないからね。
うん、
まあ、これは僕のね永遠の疑問なんですよ。
うーん
だってさ、他にさ、なんかほらなんかビーバーみたいなやつとかさ、みんなお友達じゃん。
ビーバーみたいな
ね。
ビーバーってなんすか。
ビあのなんだっけ、あの
チップ&デール。
そうそれそれ。
ビーバー。
あれビーバーじゃないの。何あれ。
リスですよね。
リスなのあれ。リスなの、リスみたいなやつ。うん、あとあのなんかガチョウみたいな、ガチョウじゃねえよ。
ドナルド
で。アヒルアヒルみたいなやつ。みんな友達じゃん。
はい。
なんかね、一、うん、人だけね、犬なのにね、ペットなんだよ。なんか常にお座りしてワンワンな、ちょっとかわいそうになっちゃうんだよね、うん、
ああいうプレイなんじゃないですか。
プレイ何性癖、何
犬のふりをして楽しむっていう。
あ、
そういう方かもしれない。
本当は友達なんだ。すげえ仲いいんだ。
むちゃむちゃ仲いいですよ。やってくんないですよ、なかなか。
私はペットになりたいのっていう願いを叶えてあげてるんだ
そう、優しい。さすが僕らのリーダー。
さすが夢と魔法の王国だ、そんなね、夢をお金で買うディズニーランドね、皆さんも行っていただければと思いますけど
、びっくりした。
さあ、ここでね、ミッキーマウス好きの人を全員敵に回したところで AI の話をしたい。人工知能の話を。
お、 AI
興味あるでしょ、和田さん。興味あるでしょ、これね。和田さんに喋るか、これ。人工知能のさ、番組をちょっとテレビでやってたのね。今 すごくて、例えば、まあ、一人 その詩を書くような人、小説書くような人の過去のやつを全部その人工知能が読んで解析して、はいはい、その人が書きそうな小説を書いたりね、またはその有名な画家さんの絵を全部分析して、その画家が書きそうな絵を書いたり、ね、
うんうん、
そういうのがもう今人工知能普通にできちゃってするでしょ。
そうなんですよ ね
将棋なんかもさ、あんだけ複雑な将棋なんかもかなりの確率でも今人工知能が勝っちゃったりするじゃないですか。
だってもうプロ中のプロしか勝てないでしょ。
そうで、なんだっけ、今すごいのが人工知能が、
うん、
人工知能のプログラムをね書くんだって。でその人工知能が作った人工知能プログラムは人間が作ったプログラムよりちょっとお利口さんだったりするんだって。
うわ、ターミネーター来た、これ。
ちょっと怖いでしょ。
ついに来ちゃった、
ね、でさ、これ人工知能ってもうこんだけすごいことになって、もうでもここ最近の話だと思ってるでしょ、
うん、
でもね、僕ね、ネットで調べたの、和田さん、
ええ、
この、ね、人工知能 AI って、
はい、
こういう絵描いたりさ、文章描いたり、ここ最近のことだと思ってたんだけど、うん、ネットで調べるとね、意外とね、音楽業界、
ええ、
音楽をその作って世間に発表するっていうのはもう人工知能 AI はもうだいぶ前からやってる。
え、そうなんですか。
もうね、僕が調べたところだと2000年、2000年の11月22日
日付まで
からね、もうね、あの皆さん多分ね知ってると思うんだよね。言われ、あ、あのあれね、あれねっていう曲よ。
どれですか。
もうねすごい、あのね、この AI が出したね、シングルはもうねすでにね26枚、アルバムだとね、アルバム10枚出してるのよ。
気づかないうちに。
知らなかったでしょ。ね、これ一番多分ね皆さん分かるのが、あれね、2011年の12月にね発売されてるシングル、はい、これ一番有名なのかな。あのコカ・コーラの CM でもね起用されてたので、
知ってると思う。そんなメジャーな。
そうそうそうそう、あのね曲名がハピネスっていうね。
ハピネス、
うん、聞けばわかると思うんだよね。 AI がこれ作ったらしいんだよ。さあ、
あの愛さんじゃないんですよね。
さすが畑中さん。
おお、なんかおかしいなと思ってました。
うん、あのね、ただね、そこもうちょっと強く突っ込んで僕のこの、あの愛さんを AI とこの勘違いするっていうのに持っていくために、わざわざ人工知能ってすげえよねっていう話をわざわざすっごい長く尺を取ってやってるんだから、そこでね、愛さんじゃないんですかって言われると、
いや、うーんってなっちゃう。自分はそんな知ってるわけじゃないから自信がなくて
芸能関係に弱い2人に振ったのが間違い。
大丈夫大丈夫、あのね、これを聞いてるリスナーさんはもっと畑中さんよりも早く強いツッコミをね僕にしてくれてるはずなのよ。まあいいや。
おい和田気づけって言ってるかもしれない。
はい、ここですよ。ここが、今週僕が一番喋りたかったところのピークだから。
あ、しまった。ピーク逃した。
あのね、これをねちょっとね、言いたくてしょうがなかった。ちょっと
言いたくてしょうがなかった。
すげえ、なんかもっとね和田さん、でもこれ。ね、ちょっと愛さんの曲を逆に知らないだろうなって、和田さんぐらいは。畑中さんだったんだよ僕の中では。畑中さんが、
うんうん、
それは AI って読まないんだよっていうツッコミをね強くしてくれるのを期待してたんですけど、残念。無駄な尺を取ってしまいました。何の話する？じゃあもう一つね、
はいはいはい、
あの僕今週メモってる中でね、
うん、
世の中のショッピングモールが全てアリオになってしまえばいい。
なんで？
え？
なんで？
なんかね、いろいろあるじゃん、イオンとかさ。
ありますよ、
いろんなショッピングモール。結構今大きいじゃない。
ね、
もうね全部アリオになってしまえばいい。
なぜアリオ限定なんですか。
アリオがいいんだよ、すごい。
イオンでもいいじゃないですか。
いや、もうアリオ、
私もアリオ
でしょ。でしょ、畑中さんアリオだからね。畑中さんも多分ね電気自動車持ってると思うんだよね。
え、
あれ違った、
ちょっと違った、
違った、違う理由でアリオが良かった。
はい、
あ、じゃあ僕がなんでアリオがいいかを一応説明しましょう。
はいはい、お願いします。
そして僕はこれはイオンさんにもお願いしたいことなのでね、イオンの関係者よく聞くようにね、あの僕はほらハイブリッドの車を乗ってるわけですよ、
うんうん、
ね、充電もできるしエンジンも積んでて、バッテリーなくなっちゃったら、うんうん、エンジンが回ってバッテリーに充電しながら走ってくれますよっていう、すげえかっこいい車に乗ってるんですよ、うん、
便利便利、
ね、電気自動車ですよね、うん、乗ってるんです。でまあ、家でも充電してから行くんだけど、まあ、どっかお買い物行った時にさ、あの結構充電できる設備を最近ではいろんなお店でしてくれてて、
うん、
ただね、あの例えばイオンがダメなところ、ね、イオンがダメなのは、あの充電できる設備があるんだけど、
はい、
まずねそんなに台数分ないの。
まあ、まだしょうがないのかな。
2台3台しかない、
うん、
で止めるじゃん、止めて充電するじゃん、
うんうん、
でね充電できるのが 30分とか1時間なの。いやほら多くの人に利用してもらいたいっていうことだと思うんだけど、30分とか1時間しか充電できないのね、
うん、
当然満タンにはならないし、
うん、
でお買い物していて、
うん、
あやばい30分になったから車移動しなきゃってまた駐車場戻んなきゃ。
ああそうか、
不便
で一回普通の駐車場移動してからまた買い物戻る、うん、でショッピングモール
それはちょっと ね
広いから、うん、意外とそれが大変なのよ。
それがイオン、
ね、その点ですよ我らがアリオ、
我らがアリオは、
ね、伊東洋華堂グループの、
伊東洋華堂グループのアリオさんは
セブン&アイのグループの
セブン&アイホールディングスの、
はね、あの駐車場の、ま、外側もうずらーっと充電できる、
へえ、
ずらーっと並んでるので、まあ、200ボルトで普通充電なんだけど、
うんうん、
ずらーって並んでて、まあ、あの充電できる時間も最大3時間まで。
あ、それはいい。
でずらーって並んでいるから、ここの駐車場はその電気自動車が使ってもいいし普通の車が止めてもいいよっていう場所なの。
お
ー、だから普通の車も止まってんだよいっぱい、
うんうん、
で、例えば僕が止めて充電しますと、3時間で設定しますと、
うん、
で8割ぐらいの充電できるのね、3時間普通充電すると。で、でその充電が3時間経って終わった後もそのまま放置しておいてもいいのよ。
あ、3時間で移動しなさいっていうルールはない。
ルールはないの、だって普通の車も止めていい場所だから、
うん、まあそうですね、
うん、
うんうん、
これってやっぱり、うん、いいでしょ。
それはいいです。
素晴らしいでしょ。
うん、さすがアリオ。
これをイオンもなぜやらないんだっていう話ですよ。
やりますよ。
いやもうやるやる
この配信を聞いても早速
やる。
今企画部が動き始めてますよ。
聞いてるかな、イオンの偉い人聞いてるかな。
聞いてますよ。来週メール来ますよ。どうもイオンの偉い人です。
あ、もうお願いします。そんな影響力だから、あの身近にねイオンの偉い人がいるっていう人とかさ、
うんうん、
ね、そういう人にでもいいですよ。なんか言ってください、イオンに。
言ってくれるでしょう、
ね、ただね、アリオずらーってなる、すっごいいっぱいあるんだよ、
うん、
すごいいっぱい充電できるところあるんだけど、
いいじゃないですか、
ね、空いてねえんだよ。なのね、
みんな充電してらっしゃる、
うん、普通の車が全部止まってんの。
ああ、
なぜなら、うん、近いところからみんな止めちゃうから、
う
ん、でそこ止めてもいいからどんどんどんどん止まってっちゃう。で一箇所止まあるなと思ってやっとそこ止めて充電するじゃん、
うん、
したらあの横見るとずらーってその充電できる設備が、で充電してる人はその線が1本伸びてんだよね、
うんうんうん、
だいたい何台ぐらい充電してるかっていうのは分かるの、
うん、
でね、結構ね20台ぐらいずらーって並んでんのよ、
うん、
軽くね。で見るじゃん、
うん、
充電してるの僕だけ。
お、ロンリーネス。
さあちょっとさ、もっとちょっとなんか、うん、みんな気使おう。
そうね、
気使っていいんだいいんだよ、間違ってないんだよ、間違ってない、そういうルールだから、うん、普通の車も止めていいですよのルールだから、ルールとしては間違ってないんだけど、うん、気使おう。
そうですね、
ね、本当にとあの充電できない時があるから僕がで、ほらまだね僕はいいのよ、僕の車はバッテリーゼロになっちゃってもエンジンで走るから、
うんうんうん、
いいのよ。あのバッテリーしか積んでないやつもあるから、電気自動車
あります完全電気自動車、
うん、でそういうのがねちょっと近く来ると譲ったりもするのよ僕もね。
あ、優しい。
だってかわいそうじゃん、止まっちゃうんだからやつらは。
そうですね、
うん、ほらね、ちょっとみんなあのガソリン車を使ってる方が大半だと、まだまだね、
うん、
もうちょっと気使おう、
ちょっとだけ
間違ってないんだよ、間違ってないんだけどね、
うん、
ただ困ってるぞ
そうです、できればできればちょっと、
ね、よろしくお願いします、
よろしくお願いします。
僕の今週話したいことは以上です。
終了。
じゃあもうちょっと時間あるから、じゃあ和田さんなんかある？もう喋っちゃったから。和田さんのすっげえ面白い話聞かせて。
どうしてそういう風にすっげーを入れるんですか？
あ、ごめんごめんごめん、畑中さんがそうやって言えって言うから。
あ、じゃあしょうがない、うん、
行きたい。
うわ
じゃあね、じゃあ分かった、畑中さんに対して喋る感じで、じゃあ和田さん喋ってあげて。
なるほど、じゃあここから2人タイムでいいですか？
そうですよ、僕はもうできるだけ黙ってるようにします。
おっと、じゃあ畑中さんお時間もらいましたよ。
はい、いただきました。
畑中さん本屋さんとか行きますか？
あ、行きますよ。
僕もね、この間本屋さんに行ったんですよ。
はい。
でね、僕はあの、うん、星とか好きなので、
はいはい、
天文雑誌のコーナーをね、
はい、
見に行ったんですね。で、はい、今月はどんな星空が見られるのかねと思って本パラパラってめくってたら、うん、周りからね視線を感じるんですね。お客さんがねこっちをチラチラチラチラ見てくるんですよ。
はい。
あ、そこは
どうしよう、
そこはチラチラチラチラの。
チラチラですね。
あ、キラキラキラキラじゃなくて。
星だけに。
星だけに。あ、ごめんごめん。いいよ。
すごい面白いやつだ。
進めて。
ありがとうございます。はい、ちらちら見てくる。で、まあ、はい、僕の周りに人いないので、僕は明らかに見てるんですよ。
うん。
なんだろうなと思ったらね、うんうんうん、そこの本屋さんね、天文雑誌星の本のコーナーが、
うん、
成人向け雑誌のすぐ隣にありましてね。
っ
ていうかね、隣っていうかね、もうだいぶ侵食してきてるんですよ。
場所悪い。
気づかないってずっとそこで、はあ、今月はこんな星空がって見たら、隣がね結構コアな、趣味性の高い本がいっぱい置いてあって、それをね立ち読みしてると思われたらしくって、かなり見られてましたね。
そういうことか。
畑中さんはそんな経験はないですか？
ないですね。
終了です。
あの話題的にちょっとあれだよね、女性には振りにくい話だったね。畑中さんもどう反応していいか分かんないよね。私もそこよく行くわとも言えないしね。私はこんなエロ雑誌が好きですっていう話にも広げられないしね。本屋さん行くんだ？
行きました。
僕ね本屋さんあんまり行かないんだよね。
ああ、行きませんか？
なぜならね、僕ね、全部ね電子書籍でね読むからね。
現代っ子。
あのね、ここで皆さんにね、情報を与えますよ。
ん？
Amazon の、やっぱり電子書籍といえば Amazon ですよ。
ん？
ね、Amazon の Kindle。Kindle でね本読みたいなっていう方、これ素晴らしい情報ですよ。ファイヤータブレットっていう液晶のね、
はい、
カラーの液晶の7インチのタブレット、はい、
うん、
ね、これはもう当然この Kindle 電子書籍も見れるし、何、Amazon がやってる音楽の Amazon プライムミュージックだっけ、それもね当然聞けるし、うん、動画も見れるしね、
お、
もう素晴らしいこのタブレット7インチカラーですよ。これがね、うん、通常8980円。
ほうほうほう。
これでも安い、十分安いんですよ。
安いですね。ね、
期間限定、3980円。
わ
あ、
安くない？
安い。
何その値段？
これがプライム会員っていう、まあ、年会費払ってる人の対象のサービスなんだけど、
でも、
ね、今期間限定5000円引き。クーポンコードってのがあって、それを入れると5000円オフなんです。
おかしい、おかしい、値段おかしい、
は
い、
で、この3980円のタブレットを、私プライム会員ですから、アマゾンプライム会員ですから、買いまして、
買っちゃった、
今日届きまして、
おめでとうございます。
もう早速ね、今日は娘と一緒にね、Amazon プライムビデオで うん、頑張れロボコン見ましたね。
頑張れロボコンを見たんですか。
頑張れロボコンを見ました。
娘ちゃんは楽しんでくれました。
なんか見てました。わけもわからず見てました。
あ、楽しいのかな。
畑中さん知らないでしょ、頑張れロボコン。
なんとなく
ロボコン0点ってやつ。
赤いロボットですね。
そうそうそう、赤いロボット。あ、そうそうそう、あのね、
なんとなくわかります。
あのね、僕はね、ガンツ先生をずっとね、ガッツ先生って子供の頃思ってたんだよね。
ガンツ先生怖いんですよね。
ね、あれでしょ、畑中さんもちょっとタブレット3980円だったら欲しいなって思うでしょ、
うん、うんうん、ね、思いました。
和田さんも思うでしょ。
いいですね、
3980円だったら7インチのタブレットね、いいよね、
うん、
これリスナーの皆さんも多分ね、あ、何そんなに安いの、じゃあ買わなきゃって思ってる方多いと思いますけどね、うん、配信の時には終わってます。
おお、なんで今言った
の。え、2月12日までな
の。ああ、だから間の日曜日だ。
だからあれですよ、収録時点で和田さんと畑中さんは間に合うんです。
セーフですね。
セーフなんです、うん、ただ配信を聞いてるリスナーさんは間に合わないんです。
あ、怒る怒る。
だ、僕これ本当に、すげえ得だと思うんで、
うん、
ツイッターでにちゃんとつぶやいたんですよ。今3980円で買えるらしいで、プライム会員の人は絶対買った方がいいよっていうのをつぶやいたんですよ、うん、だからもう僕のツイッターをフォローしてくれてる優しいリスナーさんは多分知ってる、
うんうん、
だけど情報流れますな、
ね、僕のツイッターをまだフォローしてない方は多分知らないで、この配信聞いてる人も中にはいるかなと、
うん、
フォローした方がいいよ。
そうです ね、お得ですね、
めったなことではそんな情報流さないけど僕ツイッターで大体僕のツイッターあれだもんね、朝おはようございますって入れて終わりだもんね、一日が終わるもんね。ちょっと
挨拶から、
そう、機嫌のいい時はおはようございますがおはようさんになるぐらい、それぐらいのツイッターの使い方してますね。よかったら、
危険が分かりますね、
まあ、よかったらそんなに竹内で検索すれば出てくると思いますね。そんなのはいいや。いや本当これタブレット、このタブレットはまあでも8980円でも安いでしょ、十分、
そうです
ね、7インチでカラーで、でAmazon プライム会員になってる方はこれは本当にね、買って損はない。OS が Android をベースなんですけど、 Android じゃないんですよ。 FireOS っていう独自の OS なんですよ、一応。だから Amazon が選んだアプリ、 Amazon が承認してるアプリしか使えない
ん
ですよ。だから Android のアプリだいぶ登録充実してるんだけど、全部が使えるわけではない。逆に言うとアマゾンのサービス、ビデオとかミュージックとか Kindle とか、うん、この辺を、あとはもうアマゾンで買い物するような時、この辺を、あと YouTube とかもいいかな、 YouTube とか Twitter とかこの辺やる分にはすごいサクサクというか、うん、まあ普通に使えるって言った方が語弊がないかな、使えるんでね、これいいと思いますよ。はい、いうことです、
うんうん、
ね、和田さんで何、ね、はい、あれで結論、さっきのほら和田さんの話で結局何、どんなエロ本買ったんですか。
いや、買ってない。僕はそっと天文の本を閉じて逃げてきました。
本当に
違うんだ。なんか
自分は天文の本だと思って見てたんだけど、実はそれもなんかちょっとなんか宇宙でエロいことをするような雑誌を読んでたとかそういうんじゃなくて。
そんなコアな趣味はない。
どういうエロだ
か、宇宙でエロいことをする。
なんか
そのお店ね、うん、その成人雑誌の取り揃えがね、なんか表紙しか見てませんけどすごいんですよ、言えないけど、ここでは。
ああ、そうなの。
そんなあ、そういう偏ったご趣味の方々がっていうような表紙が並んでるんです、そこは。
なんかさ、でもさ、そういうちょっと成人向けの雑誌って区切らなきゃいけないとかなかったっけ。
そう、区切ってあるんだけど侵食してるの。
じゃあもうその本屋が悪いね。
そう、僕じゃない。本屋さんがいけない。
本屋が悪いね。 だもしくは狙ってる可能性はあるよね、畑中さん、これね。
だ
本屋さんの狙いとして、こう星が好きな人は意外とエロい人が多いという分析をね、その本屋さんが独自でしていて、ね、星好きな人が自然にエロ本も買えるように
アマゾンのおすすめみたいにして、
そうそうそう、
すごい読みですね。
星が好きということはこんなエロい本も好きですね。
そうそうそう、あの意外とさ、意外とさ、あのツタヤとか、あのゲオとかって、うん、DVD とか見に行くとさ、あの完全にこれエロビデオだろって感じのさ、分野のやつが18禁だろって感じのやつが普通のやつに混じってたまに置いてあるよね。あれ多分ね、戦略なんだと思うんだよ。
は
あ、多分18禁っていう書いてあるのれんの中に入る勇気はないけど、ちょっとなんていうのかな、ちょっとアダルトっぽいようなのを借りたいっていう層を狙ってわざと並べてるのような気がするんだよね。
ああ、あり得るのかな。
わざとちょっと置いてある時あるよ。え、なんでこれがここにあるのっていう時あるもん。本当にあの、だいたい嫁と娘とビデオ屋さん行くから、絶対それは手には取れないけど、
気まずい足場に通り過ぎる。
しかも中学校の同級生が働いてるからね、なおさら
絶対嫌だ、
絶対嫌だよね、いうことです。いうことで、さあ、先々週と先週、こう本編終わる時の一言を畑中さんに一言言ってもらって終わってるんですよね、畑中さん。
はいね、
これが好評で。
嘘だ。
いや、嘘、ごめん、嘘嘘あのこれから好評になっていくので、
はい、
今週は多分ね、今僕と和田さんがいろいろお話しした中に絡めた一言でね、多分畑中さん締めてくれると思いますんで、大丈夫ですか？ではあの畑中不安の皆様、お待たせいたしました、畑中さんによります最後の締めの一言でございます。お願いいたします。
チラチラじゃなくてキラキラっとエンディングに行きましょう。
畑中さん、
はい、
70点。
あ、高いんですか？
だいぶいいような、多分リスナーさん満足したんじゃないかな、いい感じ。もう、あ、
よしよし、
畑中って言ってるファンの人多くね、いうことでございまして、はい、お便りご紹介したいと思います。
はい、
では和田さんの方からですね、いらないさんからのお便りを、はい、和田さんの方からご紹介してください。
はい、いらないさんからいただきました。正直新人さんイライラします。次回からフェードアウトしていただいたらと、いただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
畑中さんのことですよ、これね、
はい、
多分新人さんですからね、ただ、いらないさん、これは僕は、正直なところ、これあえてご紹介してるんですけど、いらないさん、これお便りいただいたの非常に嬉しいですけど、申し訳ございません、これは全く参考にはさせていただきません。なぜならこの方のですね、まず、お名前、まあ、いらない、ひらがなでいらないさんで、メールアドレスが適当なんですわね、和田さん、これね、
そうです
ね、これ読んじゃってもいいかなっていうぐらい、絶対架空のアドレスなんですよ。
これで届くことはないでしょう、
うん、っていう、
そんなことができるのか、
うん、あ、これメールアドレス別に何でもいいんで、ホームから送る分にはね、 なんか入ってれば OK。
ああそういうことか。あ、なるほどなるほど。
で、まあ、内容的には、まあ、意見としては、まあ、いただきますけど参考にはしないっていうのはなぜかというと、この方の意見はメールアドレスもきちっとしてない、で自分の名前も多分これいらないさんっていうのはその場でつけた、結局真珠さえいらないって言いたいからいらないさんっていうその場限りのお名前だと思うので、うん、これ総合的に見るともうこれはもうあの2チャンネルの書き込みと一緒ですね、匿名の、意見なので、
うん、
まあ、まともに受けなくていいかなと思ってまして、
うん、
はい、だ こういうのはまあ、送っていただく分には全然構わないんですけども、送っていただくのはありがたいんですけど、まあ、あまり相手にしませんよっていうのは言い方悪いな、参考にしませんよっていう、そういう、うん、そういうことを言いたくてあえてご紹介しました。多分聞いてくれてると思いますね、はい、これ出してくれた方ね、ありがとうございます。逆に、きちっとメールアドレスとかもね、まあ、フリーメールでもいいですよ、きちっとしたもうアドレスがあって、で名前も、まあ、ある程度普段、あ、これ普通に使ってるんだなってアドレスで、あ、意見ちゃんと意見一人の意見として送ってくれたなってこちら側で受け止めれば、一つの意見として、きちっと受け止めたいと思いますので、よろしくお願いいたします。あえて
よろしくお願いします。
あえてご紹介します。で逆にね、畑中さんに関しては他の方々からのメールを拝見する限り、はい、そんなにね悪い点ないんですよ。
ありがたいです。
ありがたいお話でね、
はい、
ただ天然キャラだよねっていう意見は多い。まあ天然キャラですよ畑中さんはね。
奇遇ですね、我々もそう思っていますよ、
ね、
うーん、
でね、僕ねちょっとね畑中さんちょっとさ、
はい、
来週から、
はい、
畑中さんのコーナーを作りたい。
お、
リスナーさんからの質問に、
はい、
畑中さんがその場で即興で答えるコーナーを作る。
ハードル高い。
なんでなんでなんでなんで。いいですよ、なんかすごい悩み、恋の悩みでもいいですし。
あ、いいですな、
ね、ちょっとなんか今受験でこんなことで今大変なんです、
うん、
ね、応援メッセージくださいみたいなのでもいいですし ね、
うん、
ね、彼に彼女に告白したいんだけど、うん、なんて言えばいいか悩んでますでもいいですし ね、
うんうん、
ね、子供が言うこと聞かないんです、なんて言ったらいいですかねとか、なんでもいいです、ね、畑中さんが、うん、それまで僕はその質問内容も畑中さんには伏せときますんで、その場で一発撮りですからこの番組ね、その場で答えてもらうっていう、したらもう畑中さんの天然っぷりがどこまで出るか楽しみっていう意外といいところも出るかもしれない、ね、そういうのやりたいんで、よかったらリスナーの皆様、質問とかお願いとか何でもいいので、送っていただければなと思います。じゃあそのメールアドレスを畑中さんから、
そんないいあと和田さんヘルプお願いします。
No No thank you。
メール来ないぞ、メール来ないぞ、早くしないと。
ちょっとタイムとか使えないですか。
使えないんだよこれ、もう一発撮りだから、これ
収録一発撮りでございます。数字ですよ、その後
3517。
ほら
どこ
どこど
0 0。
ああ もういいです、じゃあいきますね、ちゃんといきますね。これ本当に来ないと困っちゃうんで、そんなやっとマーク 0438.jp です。sonnai アットマーク数字の 0438.jp でございます。0438というのはですね、千葉県木更津市の市外局番でございます。非常に覚えやすい。
覚えやすい。
ね。
覚えやすい。0438。
覚えてなかったじゃん。
覚えてなかった。
0438。
そんなアットマーク 0438.jp の方にね、畑中さんへの質問、お待ちしております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、エンディングの曲があまりなくなってまいりましたが、エンディングもうちょっと喋らせてください。先週、
はい、
先週ね、エンディングで あのなんでそんなプロジェクトのポッドキャストは YouTube でも配信しているの、ね、うん、なんで、そんなプロジェクトのメンバーはお給料もないのに、収益も見込めないのにポッドキャストを続けているのっていうような素朴な疑問に、僕の考えをできるだけ、嘘なく正直に、答えさせてもらったつもりなんですね。
正直でしたね、
うん、でちょっとその最後にはちょっとまあ批判を受けてもしょうがないかなっていうようなことまでちょっとお話しさせてもらった、全部お話しさせてもらったんです、
うん、
でこれに対して正直僕ね悩んだの、配信するか、もう喋ったは喋ったでいいんだけど、
うん、
もうね金曜日に収録して土日月曜日って挟んで火曜日に配信だから、このね3日間本当に悩んだ、配信しようかもな、いっそのことを1週間お休みにしちゃおうかぐらいまで悩んだんですよ。でだけど思い切って配信したの。もうこれでもちょっと批判っぽいメールとか意見とか来てもこれはもう受け入れようと思って、これが僕の正直な気持ちだし僕の考え方だから、これ配信してうまく喋れてるかどうか分かんないけど配信して、もうどういった意見も全部受けようって決めたんですよ。配信させてもらったんです先週、まあ、先週聞いてない方はねちょっと申し訳ない、先週のエンディングだけでも聞いていただければこの話分かると思うんだけど、たくさんいろんな方からお話、とか意見とかいただきまして、
はい、
でほとんどが、プラスの意見でした、
うん、
リスナーさんからもいただきましたし、あとは、はい、ポッドキャストをやっている他の番組の方からもメッセージもらいました。個別にね、
はい、
LINE でもらったりしたんだけど、
うん、
まあその同じ、やっぱり僕と同じような考えていてくれて、うん、まあ、よく言ったって言ってくれたりして、
うん、
まあ、まあ結果的にはもう本当にね、たくさんお便りいただいて、本当に読みながらね正直もう悩んだ分、配信するか悩んだ分お便りいただいて本当に、泣きそうになっちゃったぐらいね、ちょっといくつかご紹介、ちょっとエンディングごめん、もう一回流すね。
はい、もう一回行
きましょう。最近このパターンだね、なんか最近ね
もうこれが普通になってきちゃった。
だったらもっとエンディング長いの用意しとけよって話、
思いが溢れるんです。
和田さんごめんなさい、じゃあ、メールご紹介してもらっていいですか。
はい、
じゃあまずママウサギさんからのお便りをちょっと。
はい、ママウサギさんからいただきました。いつも楽しく拝聴しています。前回のエンディングで話されていた番組配信の仕組みやからくりは全く知識のない私にもとても分かりやすく納得のいくものでした。ありがとうございます。番組を続けていく中で大変なこと、いろいろありますよね、きっと。でもそれにも増してそれもひっくるめて楽しんでらっしゃるのかな。普段着トークの竹内さん、これからも楽しみにしていますといただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
本当に嬉しいよね。じゃあもうちょっともうどんどん紹介しましょう。あこさんからのお便りをじゃあちょっと読んでもらっていいですか。
はい、あこさんからいただきました。YouTube での広告料について話をする竹内さんは偉いと思います。嫌われることもあるかとも思いながらも、サーバー維持費がかかることなどきちんとお話ししてくださるので応援したいと思っています。皆さんお仕事がそれぞれある中、楽しい配信を続けてくださることに感謝です。ちゃんと YouTube の広告スキップしないで拝聴しますよといただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ちょっと続けていきましょう。じゃあサポロマーシーさんからの、
はい、サポロマシさんからです。竹内さん、和田さん、畑中さん、こんにちは。今週の配信のエンディングでの竹内さんの話を聞いて、よほどの内容のメールがあったんだなと。 毎週時間を抑えて収録配信をしてくれ、私たちリスナーを楽しませてくれていることで竹内さんをそんな気持ちにさせてしまって申し訳ないです。毎週楽しく聞いてますよとメールすることしかできませんが、竹内さんはじめそんなプロジェクトの皆さんには頑張っていただきたいと思います。それでは次回配信も楽しみにしていますねといただきました。
はい、ありがとうございます。さらにじゃあスカイラークさん。
はい、スカイラークさんからです。先日のポッドキャストでアマゾンでの買い物がそんなプロジェクトへの寄付につながるという話をされていましたよね。もしそうならばぜひホームページにその旨を書かれてはいかがでしょうか。我が家は結構アマゾンを利用しておりますので何かの足しになればと思いメールしましたといただきました。
はい、あとはウーカさんからも、いただいてます。
はい、ウーカさんからです。竹内さん、和田さん、畑中さん、こんにちは。いつも楽しく聞いてます。愛してます。 YouTube はあんまり使い方わからんけどもなるべく開きますといただきました。
はい、もう他にもねたくさん、まあ、いろんな意見いただいてるんですけども、もうありがたいことにちょっとなんだろうなマイナスの意見というか批判的なものとかは本当なくて、
うん
うん、ありがたいなっていうのと、あとねホームページそんなプロジェクトのホームページの右下に、寄付ができる、ホームがあるんですって、うん、案内のホームがあるんですっていうお話も先週させてもらったんですけど、
うん、
そしたら何人かの方からねありがたいことに寄付を振り込んでいただきまして、
ね
うん、ちょっとお名前金額等はちょっと、まあ、ここではお話、ね、発表できないですけど、うん、何人かの方からいただきました。本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
もうこれ金額の額ではなくて、
うん、
振り込みをするってさ、メールも当然そうなんだけど、ね、振り込みするってもう手間でしょ。
うんうんうん、
ね、銀行行って振り込むのだってネットで何か、ね、ネットバンキングで振り込むのだって手間だし、
うん、
その手間をかけて、しかもその、ね、皆さんの大切なお金をそんなプロジェクトに寄付していただいて、うん、本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
本当にありがとう、本当に気持ち嬉しいです。でちょっとね、またちょっと来週改めてお話ししようかと思ってるんですけど、なんかね、はい、その寄付をくれた方に、
うん、
なんかねそんなプロジェクトとしてお礼じゃないですけど、
はい、
なんかできないかなっていうのをいろいろ今考えてまして、
うんうん、
一つちょっとアイディアとしては決してほらスポンサーとかそういうことではないんだけど、寄付をしてくれた方、もう本当に、うん、一口1000円って形で寄付を、ね、募らせてもらってるんですけど、まあ、一口でも、もうそれこそもう何万円でも一件いただいたリスナーさんには、例えばそのリスナーさんがポッドキャストで我々の番組で何かその、
うんうん、
読んでもらいたい文章、
読んでもらいたい文章、
何かの告知でもいいし誰かへのメッセージでもいいし、
うんうんうん、
これが例えば政治的なこととか何かの批判めいたようなことっていうのはちょっとさすがに読めないですけど、
うん、
まあ、そういうその方のそのこれ読んでくださいっていう文章を番組内でどこかで、うん、必ず読みますよとか、
お
そういうのできたら、まあ、なんかそのちょっとしたポッドキャストのちょっとした1分とか2分っていう時間を、うん、まあ、買うっていう感じではないですけど、
うんうんうん、
寄付をいただいた方のもしそういう希望があればそういうのやりますよっていう、うん、っていうのはどうかななんていう話はねしてるんですよ。
うん、
ちょっともしそういうのがもしあれば、ちょっとまた来週までに、そんなプロジェクトのメンバーでもう一回話し合ってそういう形に多分、
うんうん、
させてもらうと思いますんで、うん、させてもらうときには正式にはホームページには書かせてもらいますんで、
うんうん、
よかったらそういった部分 でも利用していただければな
ね、うん、いいですね
思います、うん、で今までね何月何日に寄付しましたなんていう、ね、この文章を読んでくださいなんていうのをメールいただければそれをお読みするのには問題ないんでお名前一致すればやりますんで、今までご寄付をご寄付ってのは言いにくいね
言いづらいですね
寄付していただいた皆様、よかったらそういうのもちょっと考えておりますので、気軽にメールでねしてきていただければなと思います、
はい、お待ちしてます、
はい何よりもね、もうしつこいようですけども何よりも我々ポッドキャストやってて一番のお給料は皆さんからのメールですから
そうなんです、
はいもう本当に温かいメールを 毎週読みながらたまに本当にね本当に泣いちゃう時もあるぐらいのメールが来るんでね
嘘じゃないんですよこれがまたね
嘘じゃないんですよこれが
これが本当だからびっくりしちゃう
びっくりしちゃうんです、本当にそれをね一番のお給料だと思っておりますので、よかったらお便りをください、うんじゃあ告知の方を和田さんお願いします
はいこの番組そんなことないっしょでは皆様からのご意見ご感想などメールをお待ちしておりますメールアドレスはそんない@0438.jp sonnai @0438.jp です畑中さんへの質問もこちらのメールアドレスまでお寄せくださいそんないとなつく番組は他にもそんない理科の時間 B そんない美術の時間そんない雑貨店と3番組ありましてそんないプロジェクトという仲間でお送りしていますそんないプロジェクトにはホームページもありましてそこから今配信中の番組や過去に配信していた番組もお聞きいただけますホームページの URL はそんない .com sonnai.com となっておりますそちらの方にもぜひ遊びに来てくださいまたツイッターや YouTube もやっておりますのでそちらの方はそんない P sonnaip で検索してみてください
はいありがとうございます
はい、
じゃあ畑中さんの方からなんか告知があれば、
はい、告知があれば
はい
告知ですか
はい
来週からの話ですか
そうですね来週私はこれをやりますとか、
はい、え
これが天然と言われるゆえんですよこれを本人はお気づきでないって言うからびっくりする私天然ですかくらいに言いますからね
畑中さんねいいわかわいいわ
自信持って天然ですよ
違いますよ
もう、ね、いいわいいわ僕は好きだわ、はい、畑中さん、
ありがとうございます
はいどういたしまして
はい
おいそんな畑中さんにはね、はい、天体望遠鏡をプレゼントしたいと思いますよ
やったー
やったねということで
何の話かわからないでしょ
いいんですよいいんですよね、いうことで、はい、じゃあなんだ和田さん忙しいんでしょ最近ね
そうですね
塾の先生ね一番忙しい時期だしね一番心配な時期ですからね
そうですよ全くもう、
ねそんな中でも頑張ってポッドキャストを配信しておりますんでよかったらね聞いていただければなと思います、ではお送りいたしましたのは竹内と
和田と
田中でした
ありがとうございました
ありがとうございました
ありがとうございます